中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどいろいろとお話を伺います。インタビュアーは台風 FM の平東生です。それではどうぞお聞きください。
はい、今日も中村さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、このラジオもですね、
はい、
今やがて1年経とうとしていて、
早いですね。
そうなんですよ、2月から撮っているので、この1月の放送でまあ約丸1年やってきてっていう感じです、うん、
はい、
でそろそろ展開もしないといけないと、うん、中村さんもいよいよ3年目に入ると、今ね2年目ですけど、うん、ということでまあ去年の総括というよりも今年何をしたいかっていうことと、うん、はい、まあこのラジオでもね、これからどういうものを取り扱ったらいいのかなっていう話、うん、っていうことを今日はお話ししていか、いきたいと思ってます。はい、
分かりました。そうですね、まあ、うん、政治家になるっていうところで、まあ、2013年の選挙からまあ1年半経って、うん、そうですね、いろいろこうなんていうんですかね、どのぐらいこう自分を出していくのか、うん、律していくのかみたいなところで、うん、まあ、割と迷ってた時期もあったんですけ ど、そのあたりの情勢が割とだんだん見えてきたっていうのがこのところなので、
はい、うん、
もう少しこの他人に関心を持つっていうことをですね、うん、2015年はちょっと意識的にやっていきたいなと思ってまして、うん、例えばまあ話を聞くとか、また喋るとかにしても、うん、その距離感ってあるじゃないですか、その方との距離感、
ね、うん、
そこをまあどういう風な調整でこう接していくのかっていうことをもう少し踏み込んで、今はここまで引けば大丈夫だろうっていうところまで引いて対応してるので、
安全な間合いで喋ってんだ。
そうそうなんです。
なるほど、は
い、なので、あの不特定多数の方にお話をするっていう設定で始めたそのブログですとか、うん、まあ、動画とか、うん、そういったのはかなり引いた状態で今やってるんですけども、はい、実際政治活動をしながら、じゃあ引いた状態が本当にベターなんだろうかって考えた時に、うん、やっぱりそうではないんではないかっていうのが最近思うところで、
なるほど、
もう少しその、まあ、その動画とかブログとかを見てくださってる方の年齢層だったり、はい、まあ、性別だったり、その幅ってあると思うんですね、うん、まあ、その幅にもうちょっとフォーカスして、ここまでは出した方がもっと伝わるんじゃないか、うん、だからどうすればもっと伝わるのかっていうことをちょっとこの15年は考えていきたいなっていうことが、まあ個人的なまあ目標にはなってますね。
少し踏み込んでみたりとか、
そうです
ね、前詰めてみたりっていうところですね、はい、
ですね、だこれがまあ個人的なところで、まあ、政治活動としてはやっぱり、まあ、質問っていうのは議会の中で出てくるんですけど、うん、まあ、それがまあ実績につながることもあるし、まあ、そうでないこともあるわけですけど、うん、まあ、もっともっと多くのことに触れていきたいなと、あの深掘りしだすと結構体一つで何テーマ持っているのは難しいんですけど、そうですね、うん、まあ、いろんな人がつながって、まあ、実際その現場で動いていらっしゃる方はいるので、うん、もっともっとこう、まあ、広く、つながっていく、でその問題をまあ自分の体の中に入れていくっていうことが、うん、もっともっと意識的にやっていく必要があるかなというのは今考えてますね。
さばけるテーマっていうのはだけどね、結構限られてくると思うんですよ、はい、それは能力だけの問題じゃなくて時間とか
そうですね、
もう含めてですよね、はい、うん、であと前詰めるのはリスクでもあるから、うん、時々返り血も浴びるわけですよねその辺っていうのがやっぱこれから経験していくことなんでしょう ね、メディア側ってそこで例えばこのテーマに共感したとしてもやっぱり裏を取るとかね、うん、よく言うじゃないですか、あの事実をやっぱ確認していく作業って結構膨大なコストをかけるわけですよね。だからある方が例えば来てこれが課題だって言った時に、うん、その本当のところをちゃんとねその場のヒアリングだけで見極めるって相当難しいですよね。
行政の場合特にその社会課題に対して行政側が何もしてくれないっていう、
大抵そうやってきますよ。
多いんですけど、
いや 99% そうですよ、
ね、じゃあ実際本当は那覇市はどう考 考えているのかっていうのはやっぱり担当課があって担当部署のその担当者がいるので、まあそこに話を聞いてみながら、まあなぜできないのかっていうことで、まあ予算なのか、やってるけどそれが伝わってないっていう広報力の問題なのかとか、やってんだけど納得いってないっていうその仕組みの問題、やり方の問題なのかとかですね。
そうですね。あと課題と思っていないっていう答えもありますね。
そうですね。そもそも、
これ結構多いですよ。要は行政の職員っていうのは課題だと認識してますって言ったら何かやんないといけないっていう風な、
そうですね、
ことに追い込まれちゃうわけですよ、はい、でそうすると課題だとは認識していないって答えが一番逃げとしては正しい、はい、正しいっていうかそういう切ない話だけど正しいってことになっちゃうわけですよね、
議会でやっちゃうと多分そうなるので、まあそういう場合はもう議会ではない場面で、まあ聞いてみる、
オフラインのところで、はい、ですよね。
だから担当者も必要性は感じてるんだけど、事業にはならないんだよねっていう話であれば、自由化に向けてまた議会として動いていくこともあるでしょうし、まあ担当者が把握してないということであれば担当者にまず伝えてみ見て、
ね、
内部でちょっと揉んでみてよとかですね、実際に現場に行ってみてよとか、まあ、そういった話もできると思うので、まあ、そういうなんかコミュニケーションのつながり方っていうんですかね、そういうのはまあ改善できるところあると思いますけど ね。
だからまずは課題として認知するってところのハードルが僕一番高いと思うんですよね、だけどそうじゃないものはなきものにしてしまうっていうところが、もっと中ぐらいがあってもいいんじゃないかっていうところが ね、これはだけど寛容性を求められて、市民にも寛容性を求められる、すぐやれではなくて、でその言い訳のほとんどは予算がないっていう話になると思うんですよね。だけど予算はないけど調べてはいますとか、なんかその中ぐらい、
そうです ね、
今3割ぐらいはここまで来た、もうちょっとで臨界点だみたいなところがみんなでね、積み上げていく感じにしないと、ある年いきなり事業化をするとか法制化しました、制度化しましたっていう前に本当は議論とか積み上げてもらうないといけないじゃないですか、
そこがやっぱり市民活動の分野だとも思うんですよね、
そうですね、まあ、そこはだけど政治のフィールドかもしれないですね、40人もいるんだから、
議会で取り上げる前にやっぱり課題を洗い出して、そういった話をする場を作るとかですね、そこで言葉化して言語化して、まあ見えるような、例えば文章を作るとか、その写真を撮るとか、なんかそういう課題をしっかりと把握する作業っていうのがやっぱり必要で、そこまで行政に任せてしまうと、まあ、行政もわざわざ少ない予算を割り振るために新しい課題を見つけては来ないので、そういう意味ではそれを準備するのはやっぱりこっち側の仕事になるのかなっていう気がしてますね、
ちょっと知りたいんですけど、市民がそのある種ロビー活動かもしれないけど、まあ政治家何かを伝えに来たっていう段階ってもうまあまあ怒ってたりするとか、っていうところで来てしまって、質問っていう形でそれを答弁させるっていうことになると、もう相手も構えてると思うんですよね、僕の想像ですよ、違ったら言ってほしいんですけど、構えてる、だから構える前にその課題を組み上げておくっていうことをやらないと、もう構えてたらほらね、
そうなんです、
やるかやらないかでも白黒つけるって結構大変じゃないですか、人間関係もね、だからその事前の段階で質問までいかない時に、実際どうなのかとかっていうのを一緒に見に行くとかですね、そういうところがないとなかなか積み上がらんないなって最近思うんですよね。だからもう質問の段階っていうのはちょっと最終段階っぽいなと思っていて、もうちょっといい方法ないのかなって思ったりするんですが、
そうですね、まあ、なかなかこれはいい方法があればぜひ知りたいんですけど、
そうだよね、なんかだからこの前のパブリックコメントの話とかも、あれはまだそこまで、あれはもう政策として決まってるものにちょっと突っ込むって感じじゃないですか、今言ってるのはもうちょっと手前の課題として、まだ行政が認知をしていない、政治も当局も認知をしていないって時の課題の、共有の仕方みたいなものが、 あればもう少しうまくいくのにってちょっと思うんです、うん、
だから行政も発見できるそのゆとりがやっぱり必要なんですよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、
切羽詰まって言われてもちょっと動けないですってなっちゃうで時間切れになってしまうっていうことも往々にしてあるので、うんうん、まあ、なるべく早い段階からこれまずいかもしれないと思う時にちょっと先に情報を流してもらえると、まあ、実際一緒に現場に行って見に行くとかですね、
そうですね、
そういった何かしらの策が取れると思うので、
うんうん、
まあ、時間がギリギリになってからだとそれだけきつくなりますね状況としては、
うんうん、そうですね、だから早い段階でその共有ができるっていうところがぜひ今年の仕組みにどっか入れたいですよね。
そうですね、
うん、なるほど、そうか、それが あれだな、多分番組のやることなのかもしれないですね、
うん、
そうかそうか、番組のもう2年目に入ってだから少し展開を、はい、僕らも素人同士で始まっちゃってもんだから、はい、ちょっとずつ話もあの訓練しながらやってきたところもあってちょっと喋れるようになってきたので、
はい、
今年はじゃあ少しこの段階のケアしましょうよ。
あ、そうですね、まだ大きな課題にはなっていないけれども、ね、気づいた人がいるっていう段階の何かを
読んでここに、
あ、
ちょっと置かないけど、
はい、いや怒ってる人いきなり来ないでしょ、
うん、そうそう、怒る前の人怒る前でちょっとこれ問題なんだ、
これ問題かもしれない
というところだとすると、そうですね、半分ぐらいそれにすれば10本ぐらいこの手の話ができる、
うん、そうするとまあ那覇の課題ってもしかしたらこういうものも誰かの課題ではなくてみんなの課題かもしれないって考えるきっかけにはなるかもしれないですね、
うん、そうですね、
うん
うん、そうそう、そうな、そうだな、こうやって使っていくといいかもしれないですね。
そうですね、
うん、じゃあそうしましょう、
はい、
この前あの猫の話の流れで畑井さんいらした時にも基本的にはだったじゃないですか、やっぱりちゃんと事実確認しっかり彼女もね持ってきてできたし、もうちょっとこの感情を訴える感じなのかなと思ったらそうではなくて、やっぱりねあのこういう目に遭っている犬猫がどれぐらいいてどういう形でとかっていう、はい、あの殺処分されているとか、うん、比率っていうのをやっぱり ああいう事実を積み上げていった方がいいと思うので、
うん、そうですね、
うん、僕らも事実確認一緒にできるといいですよね、うん、
はい、
なるほど、今年のじゃ あの対話の時間は今後の課題になりそうなこと那覇市のね、うん、
はい、
を人連れてきて、
うん、
もう一緒に喋るっていう形にしましょうかね。
わかりました、
うん、でですね、あと議会の報告っていうのは中村さんもあの議会の中でずっとやってきてあの議会好きだということなんで議会の報告もしっかりやっていく、
そうですね、
はい、
まあ、議会好きだからやるわけじゃないですけど、仕事ですからね、
うん、
やっぱこの議会とこう市民の距離を近づけるっていうのは今その議会だより あの編集員もやってますけど、
うん、
まあ、いろんな形でこう議会ってなんだろうっていうことを考える機会を作るべきだと思ってます。でなるべくこう傍聴にはいけないけれども何が起こってるかっていうのは分かるよっていうような市民の方が増えるとですね、
うん、
まあ、町としてももっとスムーズに動くんじゃないかなと思ってますね、
うん、そうですね、今の作り方はあの議会の質問っていうものを、
はい、
まあ、あらかじめ持ってきてもらって、
はい、
中村さんの出した質問っていうことを今重点的にね、
はい、
まあ、の聞いているんですけれども、まあ、そこの局面局面ではやっぱり重要施策に関してちょっと深められると、
うん、は
い
は
い、それはいいですね、
うん、
ただそれだと結構専門性が必要じゃないですか、
そう、ちょっとつきにくいかもしれないですね、うん、
それを解きほぐしてくれる人とかがいてもいいかもしれないですね、
なるほど、
うん、だって自分の質問は大丈夫じゃないですか、自分で調べて自分で出していく、はい、だから質問の意図も分かるし、はい、こうしてほしいとか、
はい、
あと
あのこうあるべきだっていう考えもまとまってますから ね、
うん、前回のように例えば提言を出しましたとか、うん、これ答弁を求めましたとか、はい、こう対話をしましたっていうのは自分の中で完結できるんだけど、はい、この重要施策で直接絡んでないものってちょっと解説がいりますよね、
うん、はい、うん、そうですね、
思い切って当局の人も出てもらうっていうのは大変
これは大変かどうかっていうか、うん、できるのかどうかですよね、
うん、嫌がるかな、
いや
課長さんぐらい、
いや来てくれたらいいですけどね、
うん、
ドキドキしますね。
やっぱドキドキするもんなんですね。いや、僕としてはピュアにね、こういう議会で重要な意思決定がなされましたって言った時に、僕と中村さんでは専門性がちょっと解きほぐせない場合ってあると思うんですよ、うんうん、はいはい、その時にちょっと情報として付加してくれる人がいると、うん、はいはい、やりますとかってなるとちょっとしんどいですよね。だから中村さんがこれやりなさいとかっていう場になるとちょっと良くないので、はい、ただ単純に説明とか解説をしてくれるっていうところだとありかもしれないですね、う
ん、事実の情報提供をしてくださるっていう形であれば、うんうんうんうん、いいですね。
そうすると、ちょっと議会報告が我々も解説も込みで聞けるっていうことなので、
はい、
だから中村さん質問プラスこの重要なことの解説みたいなものがあったらいいなと思ってて、そうか、それも入れましょうか。だけど結構ブッキング大変だ。
そうですね、うん、まあ立場上こういうその、まあ、議員がやってるラジオですっていう体で出られるのかどうかっていうのが、まあ、不明なところもあるので、
うん、
それはちょっと分かんないですけどね。
じゃあそれはまあアイデアとしてちょっとやって動いてみてっていうことで早速やってみましょうか。じゃあ今これ2つ決まりました、
はい、
まず課題の種の段階で誰かにそれをちょっと、はい、聞いてですね、本当の課題かどうか、あと事実確認するみたいなところと、もう一つは議会での、報告っていうものに関しては当局の方も解説であくまでね、うん、これがどういうことなんですっていうことで出てもらうみたいなところですね。そうそう、ですね、中村さん年に何回か視察行くじゃないですか、
はい、
去年ちなみに何回行かれてんですか。
去年は、3回ですね。
3回、
はい、
で猫の話をが始まったきっかけも、
はい、視察でしたね。
そうですよね、はい、あの時そんなにまだ殺処分のことあれですよね、そんなに興味があったとか重要だっていう形でもなかった。
そうですね、やっぱ視察に行っていろいろな事実を知って、ね、
うんうん、
まあ、実際にそれが解決に向かって動いてるっていうところまで分かった上で、
うんうん、
じゃあなぜ那覇はやってないんだっていうところでやっぱりこれを何とかしなきゃと思うわけですよね。
でそれが課題だと思ってる人とかが意外といたりっていうこととつながって、うん、ちょっとずつ回り始めているじゃないですか、うん、そうですね、はい、僕だから視察旅行ってちょっと斜めから見てたんだけど、
うん、
はい、そうか、ちゃんと使えば、うん、こういうスペシャリスト、言ってみれば議員さんはね、うん、そういう情報をたくさん持ってる人なんだっていうのが結構見直したんですね、
はい、
なのでここもちょっと深めたいなと思っていて、
うん、そうですね、
ただちょっと視察報告スペシャルみたいにしてですね、少し盛り上げていけるといいと思うんですけど。
そうですね、はい、わかりました。
準備段階からこれ見てくるぜってちゃんと言ってくれて、それで行ったらこれをこう見たっていうんで、うん、でもうちょっと深めるとすればなしてこんな数字なんですよっていうのが一個、うん、積み上がると
そう、ね、
そうかって思うかもしれないし、うん、これ聞いた人がまたさっき言ってた課題の種とつながるかもしれないじゃないですか、
うん、
そういう感じでちょっと視察報告は使っていきたいなと思うんですよ ね、
うん、
そうするとやっぱ議会のことできて視察のことができて、
うん、
であとやっぱ市会議員としていろいろな課題と触れ合う、
はい、
あるいは向き合うことができるということで、うん、この番組が展開していくかなという感じで、そうやってちょっと構成していきましょう。
面白いですね、
はいはい、ということで、はい、何か告知ありますか。
そうですね、
うん、
いやまあいつも通り、まあ、ブログ等々で、
はい、
告知があれば随時更新してますので、
はい、
また見ていただければと思います。
わかりました。じゃあお時間でございます。はい、那覇市会議員の中村圭介さんでした。ありがとうございます。
ありがとうございました。